藤敦子の今さら聞けないここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。改めましてこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田です。
前回は法人か個人かっていうテーマでお話しさせていただきました。
はい、今回はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
今回はコストカットについて考えたいと思います。さあ、コストカット、どんなイメージでしょうね。
日本語にすると経費削減
まんまですね。
まんまですが、はい、
もう皆さんやれることはやってるよって思うかもしれないんですけども、はい、まだまだやれることはあると、まあ、
例えば電気を消したりとかですね
いやそうじゃないんですけど、まあ当然売上を今上げるっていうのはなかなか難しい部分もありますから、はい、それよりは経費を削減する、
はいはい、
経費削減っていうのは、まあ、ある意味これ一番の落とし穴だと思うんですけども、お手軽なんですよね。
あ、そうですか。意外と努力しないとダメそうな気はするのですが。
いえいえ、売上を上げるよりは簡単ですよ。
そうなんですか。
というのも、はい、売上っていうのは結局お客様がいらっしゃる、
はい、
自社だけでコントロールできないことって山ほどあるじゃないですか。
そうですね、自分ではお客様の制御できませんから、そこはお客様にこうお伺いを立てながら売上って上げていくってイメージがありますけど。
そうですよね、
はい、
もちろん外的要因っていうんですかね、世の中の流れとかそういうのもあるじゃないですか。
ああ、流行りしたり、あとその流れ、本当に流れ、経済の中の流れっていう部分では、そう考えると、まあ、例えば今夏なのにスキー用品を売っても売れないっていうまあ極端ですけど、
まあそうですよね、はい、まあ、スキー用品にしても今スキーよりもスノーボードが流行ってたりするじゃないですか。
そうですね、
はい、いくらいいスキー板をこう、ね、毎年毎年揃えてもそれが今まで通り売れるのかという部分もありますよね、
はい、確かに。そう考えるとやっぱお客様要因で物事が動くのが売上と、
はい、
でも逆にコストカットがそれよりは簡単だという理由としては。
そうですね、要は自分が自社ですね、はい、自社がそうしようと決めて、はい、コストを例えば10万円削減しようって削減しました。そしたらもうその分すぐ利益になりますよね、
はい、確かにそうですね。しかもやろうって言ったら一応できますよね。
そうですね、
はい、お客様関係ないので会社の中でじゃあ10万円分何を削ろうかなってこうリストを作って削っていけば、まあ、それは削れるということで、そう考えると少し売上を立てるよりはコストカットの方がやりやすそうな感じはしますね、
はい、はい、やりやすそう。それが落とし穴。
あ、お手軽と言われるゆえんですね、
はい、
はい、じゃあ今月は5万円削減しようとかそういうふうに話がいきそうな気がするんですけど。
じゃあ5万円って何ですか。5万円の根拠はっていう話じゃないですか。
あ、確かに自分の会社が月100万売上があります、いろいろ経費を計算したら60万円になったから、とりあえず40万円分利益がありますと、
はい、
これを5万円削減すれば55万円になって利益が45万円になるねっていう、そういう話だと思ったんですけど。
まあ最初はそうなんですよ、確かに、
はい、
確かにその月だけ見れば45万になりますよね、
はい、
利益が、はい、ただもしかしたら違うものを、本来削ってはいけないものを削減してたら、もしかしたら1年後さらに利益出なくなってるかもしれません。
例えばそのいい材料を使ってましたと、うん、自分がパン屋さんですと、美味しい国産の小麦を使ってました、売上100万です、でもこれを5万円カットするためにちょっと外国産の安めの使おうかなって使ったら、途端売上が下がっていって、なんか全然売上がコストカットしたのにっていう事態にはなるという。
そうですね、よくこういう話あるんですけども、じゃあコストカットしよう、経費1割削減だって言って一律で、
あ、今みたいな例ですとりあえず下げようみたいな、はい、でも下げた結果良くない結果になってしまうこともあると。
よくありますね。
あ、よくあるんですね、
はい、例えば DM を作成してチラシを作ってお客様を呼び込んでるような会社が、もしそれを削減してしまったらお客様自体が来なくなっちゃう。
あ、そうか、売上に直結するところは削っちゃダメですね、やはり。
そうなんですよ、
はい、
本質的にコストっていうのは売上を上げるために本来あるものですから、
はい、
各々のコストの性質ですとか効果をしっかり考えないといけない。
なるほど。じゃあ例えば今5万円削って国産のものを 海外産にしてしまいましたと。ところがその国産にかかってた10万円としますと、この10万円の根拠があってその100万の売り上げが出てるのに、これを削ってしまっては意味がないでしょ
う
と。
そういうことですね。
はい、やっぱりそうなると、じゃあ例えばそのコストっていうものは、言い換えると価値を生み出すためのお金。
そういうことですね。
はい、わかりました。で、削るとして考えた時に、じゃあやってはいけないことってあると思うんですけれども。
そうですね、先ほども言いましたけど、一番ダメなのは安直なものですよね。
ああ、今言った一律 10% カットとか、
そうですよね、
10万円カットとか、そういう形でただ減らせばいいというものではない。
そうですね、同じ広告費でも先ほどお話が出たチラシの部分と、あと例えば社員さんを採用するためのコストとかもあるじゃないですか。
はい、そうですね、う
ん、例えば、
はい
はい、だからそこを少し削るとか。
はい、
それもちょっと今その広告の話、採用の広告費の話が出たんですけど、例えば A 社から依頼していい人材がいつも入ってくるよと、この A 社に対するものはだいたい1人当たり、そうですね、100万かかるよと、
はい、
結構高い、
はい、
ただ、まあ、B 社だと30万でそれで済むよと、
はい、
じゃあ B 社にしました。でもあまり優秀な人がいなかったとか。
あ、そうなると70万削ったけれども、その削った分の価値は逆にもっと会社の価値は下がってしまう。
そういうことです。
ということですね。
はい、
あ、はい、特に人の問題っていうのは難しいところはあるとは思うんですけれども、もっと簡単に単純にシンプルに考えまして、その材料ですとか、あと事務用品ですとか、はい、そういう、まあ、ものですね、ものなんかは、まあ、削りやすいからバンバン削れるかななんて思ったんですけど。
そうですね、
はい、
だからまあこれもバランスなんですけれども、
はいはい、
あとこれもやっちゃいけないことだと思うんですけども、
はい、
お客様から見えるところを削るっていうのはやめた方がいいと思います。
あ、例えばその包装紙をガサガサにしちゃったとか。
そうですね、
さっきの小麦粉とか。
そうですね、あとなんか照明の電気が、はい、あれなんかやけに暗いみたいなのとか。
あ、そうですね、なんか暗いお店っていうイメージがついちゃうとちょっと行かなくなったりとかはしますね。
そこをまたうまく演出すればいいんですけどね。
ああ、なるほど、ちょっと間接照明にして薄暗くしてみるとか、雰囲気を出すならいいけれども、
はい、
じゃあ単純にこう蛍光灯を抜いて2本のとこ1本にして暗くなったとかいうのはちょっと
嫌ですよね。
そうですね、
ちょっと降ってみたらなんかあれ抜けてるんだけどみたいな。
なんかその印象として節約してるってよりはなんか、まあ、貧乏臭いになっちゃいけないみたいな。
あ、そうなんです。あ、そうなんです、本当におっしゃる通りで。
あ、まあ同じことかもしれないんです、やってることは同じなんでしょうけど、イメージって大事なわけですよね。
そうですよね、それぞれが例えば同じ1万円を払うにしてもそれぞれ性格が違いますし、
はい、
なのでそこを一つ一つ検証していくっていう作業なしでいきなりコストカットっていうのは絶対やめた方がいい。
なるほどですね、はい、そうなるとやっぱりここでさっきの小麦粉をまた出すんですけど。
小麦粉好きですね。
やっぱ好きなんで。で、まあ、その国産の10万円の小麦粉を例えばこの5万円の外国産のちょっと安いのにしちゃったら美味しくなくなったっていうのは、それはやっぱり考えずにやるからそうなると。
そういうことです。
だからその5万円を削るとしたら、例えば、まあ、その材料で美味しい売り上げができてるわけですから、
はい、
売り上げは維持しつつ、じゃあ5万円をどうやって削ったらいいだろうっていうのはもっと細かいところにあると。例えば電気をこまめに消したりとか、
はい、
あとは例えば働く時間であったりとか。
そうですね、
はい、効率よく作業するとか、そういうところから一個ずつ見直すのがいいと。
そうですね、もう本当に一つずつですね、
はい、一つずつですね。
たまに言われるんですよ、なんかこう、はい、先生うちの決算資産業どうですか、ちょっとやっぱりコストカットしないといけないと思う。
あ、
どこ削りましょう。
わからない
って感じですよ。
わからないですよね、その数字の裏側が見えないと。
そうなんですよ。
難しい方もいらっしゃいますね、やっぱり。
そんな簡単にね、交際費削りましょうって言って、ね、でもお付き合いの中でお仕事取られるっていう性質だったら、やっぱりそこは難しいですよね。
そうですね、その経費が何に使われてるかは経営者の方しかわからないですからね。
そうですね、
まあ、そこは税理士の先生に伺っても、そこまで社内の内情を把握してるかと言われれば、
まあ、社外の人間ですからね。
そうですよね。
他社に比べてとか一般的な話はできるんですけども、それがその会社にとって本当にいいことなのかってまた違う話じゃないですか。
確かにコスト一つとってもそれは会社の特徴ですから、わからないですよ。
はい、
はあ、な るほどです。はい。でも、コストカットはしたいわけじゃないですか。
はい、まあまあもちろん、もちろん。
はい。じゃあ、まず、どういうところを、こう、起点にコストカットを考えていったらいいのかっていう、まあ、手取り早い方法とかはちょっと教えていただけないでしょうか。
そうですね。私が一番おすすめしてるのは、やはり在庫管理しましょうっていうことですね。
在庫ですか？
はい。
管理してそうですけど
本当にしてますかっていうことですよね。
ああ、まあやっぱりそのコストであり売上であり全てはその自分が売る商品の原料原材料みたいな原資っていうんですかね、はい、その元にあるわけですから、はい、それをまず把握しましょうっていう、
そういうことですね。
なるほどです。じゃあちょっとその辺を伺いたいのですが、そろそろお時間が
ですね。
はい。ではこの在庫の話については次回お話ししていただくということで、敦子先生、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。